初めての漢方。森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、腸活シリーズが続いておりますよ。あ、腸活シリーズじゃないよ、なんだ、腸か、腸漏れ、
腸漏れシリーズ、
腸漏れだ腸漏れだ。
もうなんか3回目になるともともと何の話か分かんなくなっちゃう。もともとはですね、腸漏れに対してスコアレンがいいよっていうことをお話しするために、1回目2回目でちょっと腸漏れの話を長めに、まあ、初めてだったのでしてきた。
そうそうそうそう
ですね。本当に予告通り、今日は腸漏れをじゃあどうすれば改善できるのか、
はい、そうですよ。腸がね、あの前回の話ぜひ聞いていただきたいんですけど、意外と全身に影響がある腸漏れ、ね、びっくり、喘息とかさ、関節痛とかさ、それも腸が原因かもしれないっていう、ちょっとびっくりした、
そう、
ね、前回でしたね。
はい、場所が離れてるので、まさかこれに腸が関係してると誰も思わないのが結構起きるんですけど、
うん、
今日はそのもちろんスコアレンの話もするんですが、
はい、
別にスコアレン以外にも一般的な食生活でこういうのいいよっていうのをまずお話しできればと思うんですが、
はい、ぜひ
こっからをするお話っていうのは、うん、結構一般的に腸内環境のいいものに近いです、ですね、腸内環境もして炎症を除くっていう状態を作りたいので、うん、
はい、
これから私がする話するとですね、あ、逆にこれはできるじゃないかという、もう希望を抱けると。
希望を抱ける。
希望を抱けると。
やった。
感じがします。
希望が見えてきた。
はい、
うん、
最初は多分皆さんが分かるようなお話なんですけど、うん、一つはですね、じゃあ腸に食事、どういうのかというと、はい、なんか思いつくものがあります？
玄米？
はいはいはい。
繊維質。
はいはいはいはい。
根菜類とか。
あ、なんか最近の一番最先端の回答してきましたね。
最先端なの？これ。
いや、これがですね、一つ目、まず、まあ、いくつかあるうちの最初二つお話しすると、一つはこれ皆さんご存知の発酵食品。
発酵食品。
わかりやすいですよね。発酵食品。
よくいいって言いますね。
うんうん、これはわかりやすいですね。
うん。
味噌とか、
はい、
こう納豆とかよく言いますよ、
キムチとかね、うんうん、
で、できれば長く発酵したものがいいよと、
は
あ、いうものです。だから1、2時間でボンって作るんじゃなくて、やっぱり長く発酵したものがいいので、やっぱり伝統的な作り方をしている味噌醤油とか、うん、こういうのもおすすめはします。ここだけはまあ有名ですよね。
うん、
一つって次ですよ。さっき繊維って話しましたけど、うん、まさにそうです。食物繊維。
ね、
で、食物繊維って、ちょっとその、変な話なんですけど、人が消化しづらいものなんですよ。
なんだ、ごぼうとか硬いやつ、繊維とか。硬いやつ
ですね。でも別に普通に野菜に含まれたりとか、うんうんうん、海藻とか豆とかにも。
うん。はい、はい。
ですね。で、うん、それこそ、わかめ、もずくとか、
うんうんうん、
オクラとかも。ですね、うんうん。ここら辺のもの。まあ、特にそのワカメもずくとか水溶性なんですけど、
うんうん、
水溶性の食物繊維ってもう腸のバリア機能を改善すること分かってるんです
よ。
で、食物繊維ってさっきも言った通り、我々にとっては消化しにくいものなんです。
うんうん、
で、我々の胃腸であんまり消化されずに、消化されないもの、食物繊維って、だからそのまま腸に届くんですね。
ああ、はい。
善玉菌の餌になります。腸内菌の餌になります。要は我々が消化できないので、腸にいる腸内細菌がそれを食べるっていう話なんですね。
それはプラスですよね。
プラスの意味でもちろん、
うんうん。
要は腸内菌の餌になる。
はいはいはい。
なるという形なので、だから一般的には消化に悪いって言われるものが、腸内菌にとっては必要な食べ物に変わると。
へ
え。そういう意味で繊維はすごい重要。
うんうんうんうん。
え、多分この発酵食品とか食物繊維あたりは、
うん、
まあ、結構思いつく話かなというところなんですけど、
うんうんうん、
次、抗炎症作用があるもの。
抗炎症作用。
炎症が除くものっていうときに、
うん、
結構ですね、これ聞いたことあると思うんですけど、オメガ3の脂肪酸、なんか聞いたことあるんですよ、オメガ3って。
なんか、うっすら、
ありますよね、
うっすら記憶がある。
油って炎症を除くんですけど、この後聞いたもの、食べ物を聞くと、
うん、
あ、それはいけるわと思うんですけど、サバ、イワシみたいな青魚。
ああ、青魚いいって
ああ、
聞きま
こうい
す
うもの
ね。
に脂肪酸含まれるんですね。
ああ。
あとは、油で言うと甘煮とかエゴマとか。コラ
ああ。
ゲンは炎症を除くそのオメガ3の脂肪酸が豊富なので、これはある意味腸の炎症を除きます。
どんどん取った方がいいですね。
そうですね。でも、別に普段から摂取できそうなものですよね。ここら辺。
なんか私ね、最近サバすごい好きなんですよね。
あ、全然いいです。
ねえ、サバ食べる。今、サバ3回ぐらい言いましたね。
なるほど。だからもう普通にビタミン、ミネラルはすごい重要です。亜鉛とか、ビタミン A とか D とかですね。だからまあ、それこそ夏で有名なうなぎとか、あと卵の黄身とか、あと、まあ、オイスター、牡蠣ですね。ここら辺はすごい、こう、ビタミンもミネラルも豊富なので、ここら辺は、こう、腸の粘膜の、修復にすごい重要なんですよ。
へえ、卵とかね、う
そ
な
うです
ぎとか
ね。
ならね、別にいつで
うん。
もって感じです
し
ね。
かも卵なんて良質なタンパク質でもあるので。で、考えると、対策も結構普段が、まあ、シュートではちょっと意識すれば、できるものが多いですね。こう発酵食品、食物繊維。で、まあ、青魚とか、さっき言った、ビタミンの豊富なもの。ここら辺結構取りやすいと思うので、食生活に関して言うと、そんなに頑張んなくても、ちょっと意識すればできる
そう
か
で
なっ
す
て
ね。
いうのが多いかなという感じです。
本当だ、本当だ。
で、あとは、このスクワレン自体はすごい良くて、まあ、スクワレン、三つ前から言ってたけど、ちょっと言っとくと、深海ザメの勧誘から生成したもので
そう、
す。
サメ、サメ、
ダメで
ね。
す、ダメ。まあ、これもある意味魚なんですけどね。で、じゃあなんでこのスクワレンすごいいいかというと、抗酸化作用と抗炎症作用を持ってるんですよ。で、この結構強力な抗酸化作用と抗炎症作用があるので、一つは、まあ、純粋に腸の炎症を除く。力があります。ですね。で、腸の炎症っていうのが、腸漏れを悪化させる原因になるので、先ほどのオメガ3と一緒で、炎症を除くようなものを普段から取る。これすごい重要。で、結果ですね、バリア機能改善するという効果も分かってるんですよ。いわゆる、覚えてます？タイトジャンクションっていう、密接結。
腸の細胞
そう
が、
ですね。お互いくっつける。
くっついてた方がいいんですよね、当
そうで
然
す。あん
ね。
まりそこが離れちゃうと、細胞と細胞の間が余計なもの入ってきちゃうので。
それは腸漏れ。
そうですね。なので、炎症を除いて、このバリア機能をサポートするですね。タイトジャックスを改善するというのが救われあるので、結構この二つすごい重要ですね。で、もう一個が、実はですね、救われん自体が、腸内環境を整えて、善玉菌増えやすい環境を、環境づくりサポートするってこと分かってるんですよ。で、もっと言うと、免疫調整作用もあるんですね、スカーレンって。
免疫が上がる？
要は、腸漏れを起こすと免疫が乱れる。なので、過剰な免疫のシステム壊れて、アレルギー反応とか、来ちゃうって話をしたんですけど、結論としては、スクワレンを取ると、炎症を除いて、バリア機能を改善して、で、善玉菌もサポートしながら、免疫も調整してくれるということで、この腸漏れが起こる前と、あとまあ、要は予防と改善両方に対して、まあ、スクワレンが、そこに、サポートしてくれるということなので、まあ、非常に重要な働きですよ。なので、そういう意味では、スクワレンっていうのが、まあ、前回は、カミスとか、AG の属とか、そういう話をしてたんですが、腸にとっても非常に重要な働きをしてると。ここに行くまでに2回、3回と 来ただけ
だいぶ長編対策になりました。
で なりましたよね。
ね
から、なんか、意外とこういう海から取れるものっていうのが、
え。
もう自分たちの体にとってプラスに働いてくれるんだなっていうのが、すごいので、だからまあ、現代人、特にストレス抱えてる方、知らないうちに腸にこう負担をかけてる方って多いので、まあ、こういう食生活見直したり、まあ、スクワレをうまく活用したりしてね、対策していただければと思います。
スクワレンってカプセルでしたっけ？
スクワレンはカプセルですね。で、違うかで話したのは有名なのが、スクワレンを改良したスクワランが美容で有名なんですけ
そう
ど、
であ
れ
す
の、
ね。
それのスクワランの原料ですね。飲んだり、塗ったり、いろいろ使えるんですけど。基本我々がスクワレンを飲むときは、漢方って空腹時に服用することをお勧めしてるんですね。空腹の方が、吸収効率高いと。で、できれば空腹時飲んでくださいねっていう話をするんですけど、スクワレンはやっぱり空腹時の方が腸に届きやすいので、もう必ず空腹時飲んでくださいねっていう、そう、空腹時推しが他の漢方薬よりさらに増してるような、
そうなんですね。
本当スクワレンは空腹時本当におすすめですと。こっちで飲んでもらってものですね。
そうなんだ。漢方は空腹時なんですね。なんか
あ、
ね、
そうです。
薬って。
西洋薬ってこう、胃を傷つけるもん。一応ちょっとダメージ与えるものが多いので、食後に飲むんですけど、で、漢方の場合は逆にそういうのがないので、空腹時の方が吸収効率高いんですね。だから空腹時。で、すべての漢方ではないですけど、やっぱりいくつかの漢方でデータを取られていて、空腹時飲んだ方が、その漢方成分がこう体に入ってきやすいって分かってるんですね。だから漢方に関しては、ほぼほぼ、食後に消化を促すような漢方以外は、ほぼほぼ空腹時おすすめで。で、スクワレンも、先ほど言った、プラス腸にしっかり届いてもらいたいっていう話があるので、より空腹時をおすすめするという感じ。
そうなんだ。なんか、
どう
薬って食後ってイメージがあったけど、漢方は、
そう、逆ですね、そう
逆
いう。
なんですね。さっきちらっとおっしゃったけど、西洋薬は、ね、ちょっと刺激が強いというか、なんかそういう、
胃腸に傷つ
ね。
けることがあるので。だからまあ、今度漢方見てもらうとわかるんですけど、大体食前食感みたいな表現になってるんですね。
そうなんだ。
それは結局、まあ、食事の30分以上か食事の2時間後が、2時間以上後か空腹時。なので、食前食感って空腹時ですね。そこでうまく活用していただければと思います。
こんなん聞くと、漢方の株が爆上がりじゃないですか。
いや、漢方の番組なんで。
そうだ、そうだった。
そうです。
そうだった。3年やってて今気づいた。
いや、なんですよ、実は北野さん。漢方の番組。
そうだった。よかった、今、改めて認識できて。
お願いします。
承知しました。
は
お願いされました。腸漏れにまた、腸漏れの話をね、3回にわたってお聞きしましたけども、ぜひね、これ3回本当しっかりお聞きいただくといいなと思いました。すごく勉強になりました。
そうですね。まあ、普段から意識して対策できるものも多いので、知っとくと便利かなと思います。
意外と身近な漏
そうで
れ、
すね。
腸漏れってね。
原因も対策も身近なものできるので。
本当本当。ぜひぜひ知識をちょっとつけていただきたいと思います。
はい。
はい、では今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。